クリポン。この番組は全ての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。キクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に、記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです。今回は知的障害者の恋愛、結婚、子育てに関する話題を取り上げます。昨年12月、北海道の社会福祉法人が運営するグループホームで、結婚や同棲を希望する知的障害者が不妊手術や処置を受けていたことが共同通信の報道で明らかになりました。6月には北海道がこの法人に対し、意思決定支援への配慮が不十分で一部の相談記録がなかったとして改善を指導し、監査結果も公表しました。この問題を発端に、全国の知的障害者やその家族らに恋愛や結婚に関するアンケートを行い、直接当事者も取材をした特別報道室の市川透編集委員と暮らし報道部の澤田和樹記者に話を聞きます。市川さん、澤田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市川さん、まず、この問題を最初に聞いた時にどういう感想を持たれましたか？
はい、私は障害福祉の取材をして十数年と長いのですが、はい、正直まさかという感想でした。いまだにそんなことをやっているところがあるのかなというふうに思いましたが、取材をする中では他にもあるのではないか、氷山の一角ではないかという関係者の話もありました。ただそんなに多くのところがやっているということではなく、ごく一部だと思いますし、そう思いたいです。
そういう思いもあって、全国の知的障害者の方とかその関係者の方にアンケートを実施されたと思うんですけれども、まずそのアンケート結果について簡単にご紹介ください。
はい、アンケートはですね、知的障害者の障害者団体に協力をいただいて、はい、全国のその知的障害の子どもを持つ親御さん、ご家族、それから本人に、アンケートをしました。
はい、
で全国でおよそ700人の方から回答いただきました。でそうしたところですね、20歳以上の方で、当事者で、結婚や同棲、子育てを経験したことがあるという人はわずか 8% と、一般の人と比べるとかなり少ない状況でした。
少ないですね。
でかつ5人に1人は周りからそういうことを制限された経験があるというふうに答えました。
はい、
で一方ですね、ご家族は、恋愛や結婚には賛成多数だったんですが、子供を持つこととなると、反対が多数という結果になりました。
はい、
でご家族のおよそ6割は本人の希望を聞いたことも話し合ったこともないという結果もありました。で本人はですね、およそ4割の人が、はい、好きな人がいたらいつか結婚したり一緒に暮らしたりしたいというふうに答えました。
はあ、
ただ現状ではその希望を叶えるということがまだまだ難しいという状況です。
はい、ご本人4割ぐらいは結婚したりとか同棲とかしてみたいと思ってるけれども、そもそも周辺の家族とか支援されてる方は希望を聞いたことがないという人が6割いたっていうことなんですね。
そうなんですよね。
実際やっぱり家族はいろいろそういう心配とか不安とかがあって子供を持つことに反対とかっていうことがあるかと思うんですけれども、澤田さん、実際ご家族っていうのはどういう悩みとか葛藤を抱えられてるんでしょうか？
はい、実際に知的障害のある人のご家族に話を聞いてみると、
はい、
他の障害のない子供と同じように、
はい、
幸せに暮らしてほしいという思いがある まあ、その一方でまた結婚や出産をした場合に周囲の他の人に迷惑をかけてしまうと、この2つこうの思いがこう揺れ動いてすごく葛藤している様子だなと思いました。
はい、実際に澤田さんはご家族にお話を聞いたそうなんですけれども、一つ事例を紹介してください。
はい、過去にですね、その知的障害のある姉が、まあ、結婚をしたいと言った時に反対した方の話を聞きました。
はい、
ただ今となってはすごく後悔しているということでした。
うん、
今の社会だとこう結婚や出産をした場合に、まあ、家族にすごく大きな負担がかかってしまうという前提があります。なので例えばこう今回お姉さんの結婚に対して、
はい、
すごく反対して後悔したってことでしたけど、
はい、
まあ、ある人はその親の立場の場合だと、
はい、
こう知的障害のある子どものお兄さんやお姉さんにまた大きな負担がかかってしまう、
そうですよね、
ということを考えてしまって、とても悩んでいるという人もいました。
いわゆる障害者の兄弟児の問題というか、
はい、そうです、
一緒に兄弟として生まれた子どもの方にも生きていく上で負担がかかってしまうんじゃないかみたいな悩みですよね。澤田さんは知的障害のある娘さんのお母さんにも取材をされていて、その記事では恋愛は絶対必要というお母さんの言葉がすごく印象的でした。このお母さんはどうしてこういうふうに感じられたんでしょうか。
はい、このお母さんの場合はこう知的障害、重度の知的障害がある娘さんがいるんですけども、
はい、
その娘が、恋愛を、過去に2回交際をしたことがあってですね、
はい、
その経験を通してすごく人間的に成長したと感じたというふうに話しておられました。
はい、
例えばそのこれまでその恋愛をする前とは違ってすごくこう季節感を考えた服を着たりとか、
うん、
あと将来子供を産んだり結婚するとなるとやっぱり自立をする必要があると、
はい、
それをこう本人も感じたようで、こう将来自立するためにお金のこととかその仕事をしなきゃいけないということを考えたりして、
はい、
その娘がすごく成長していったと、
うん、
その姿を見て絶対に必要な経験だったというふうに話しておられました。
この娘さんちなみに現在何歳ぐらいですか。
今19歳です。
ああ、じゃあまさにこれから社会人としてというか大人になるにつれて、はい、そういう自立とかそういう仕事へのモチベーションとかまさにそういう成長をしてほしいっていうお母さんの思いをちゃんと恋愛がきっかけになって娘さんも頑張ってるっていうことなんですね。
そうですね。
娘さんの出産となるとこのお母さんもでもかなり悩まれてる様子でしたよね。
そうですね。このお母さんの場合まずその知的障害のある娘を産んだ時に、
はい、
義理のお母さんから障害のある子供を産んだことで、
はい、
お兄さんやお姉さんの人生を台無しにしてしまったと、障害のある妹がいるからそのお兄さんやお姉さんは結婚も将来結婚できないみたいな、なかなかひどい言葉をかけられたという、その言葉がすごく心に残っていたようで、
はい、
絶対にお兄さんとお姉さん、この障害のある、妹のお兄さんお姉さんですね、
はいはい、
に負担をかけたくないという強い思いがあります、
はい、
なので、もし結婚して出産するとなるとその兄弟にもすごく負担がかかってしまうんじゃないかと、それをすごく気にかけておられて、やはりこの特に出産ですね、
はい、
将来的な出産に対してはこうもろ手を挙げて賛成というほどこう簡単な話ではないということを語っておられました。
はい、お二人は一方ですごく幸せなご夫婦の姿も取材されていました。まず市川さんが取材された名古屋市のご夫婦のケースを教えてください。
はい、私が取材したそのカップルの方はですね、
はい、
30歳頃に、お互い、好意を持って、交際を始めてですね、
はい、
それで50歳ぐらいの時に、お二人結婚を真剣に考えられたそうなんです、
はい、
ただその時は家族や周囲から、大きく反対をされて、結婚できなかったということなんですね、
はい、
ただお二人はその後も交際を続けて去年ですね、
はい、
62歳で ようやく30年越しの恋愛を成就させたということでした、
はい、
でこのご夫婦は、夫さんの方は、軽度で、妻の方は中度の知的障害なんですけれども、うん、私実際に話を聞いたんですが、
はい、
その夫さんの方が、おっしゃっていたことで非常に印象的だったのは、
はい、
私たちもやってみればできることは結構ありますと、
うん、
最初からダメと決めつけないで、でできないことがあったら教えてほしいと。
なるほど。
で私たちのように結婚できる、それで2人で生活できるっていう存在がいるっていうこと、
はい、
それからそういうふうに願っていても実現できていない人たちがいるんじゃないか、
はい、
そういうことを多くの人に知ってほしいというふうに、うん、強く訴えておられました。
それもあって取材にも応じていただいてってことですね。
そうですね、お二人とも実名で話してくださいました。
すごく幸せそうな結婚式のお写真、ね、記事に載ってましたよね。
はい、私は話を聞いて私自身こうやっぱり生産性がどうのとかっていうふうに考えたりもするんですけど、うん、お二人のその幸せそうな姿を見ているともうそれ以上言うことはないんじゃないかっていうふうにも思いました。
また澤田さんの方も徳島県のご夫妻を取材されています。こちらの事例も教えてください。
はい、私が取材した夫婦は、軽度知的障害の夫 と重度知的障害の妻のお二人で暮らしておられました、
はい、
で社会福祉法人のサポートを受けながら二人で生活していて、取材をする中でいろいろ家にある昔の写真とかも見せてもらったんですけど、
はい、
結婚式も社会福祉法人の中で同じ時期に結婚した人たちが何組かいて、
うん、
盛大にこう結婚式をやっていたり、
はい、
あとは新婚旅行とか、あと、コロナ禍を除いていろんなところに福祉法人の人たちと夫婦で旅行に行ったりとか、
はい、
いろんなことをしておられて、とても幸せそうな結婚生活を送ってました、
はい、
なんというか私もあんまりこう知的障害の方2人で結婚して、
はい、
どういう生活を送っておられるのかっていまいちイメージができてなかったんですけども、
はい、
こう率直に言ってこんな選択肢があるんだなという印象で驚きました。こう知的障害がある人でもこういうことが可能なんだなと、ある意味こう自分の中で難しいんじゃないかみたいなこう偏見があったんだなということに気づかされました。で、今の世の中ですね、
はい、
私もそうですし、他の方も多くはそうなんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
こう知的障害がある方が将来こうどうなっていくのかっていうのがとてもこう見えづらいというか、こう選択肢がすごく狭く見えてしまってるんじゃないかなと思います、
はい、
ただサポート体制さえあれば、いろんな可能性が広がってるんだなということを今回の取材で改めて感じました。
はい、ここの場合ってその社会福祉法人の中で何組も結婚されてってことは北海道のケースと真逆というか、そこはそのサポートする社会福祉法人もすごくみんな応援してるっていうことなんでしょうか。
そうですね、ただ聞くとその、積極的に結婚しなさいともちろん言ってるわけではなくて、自然とその結婚したいという思いがある人に対してはこうリスクであったり、いろんなことをこう伝えて、その可能性を狭めないようにされてきたんだと、そういうことだとこう私として受け止めました。
はい、さらに市川さんは実際にお子さんを出産して子育てをされているというケースを取材されていました。私は家族の方が相当サポートをしているのかなと思っちゃったんですけれども、実際はそうではなかったみたいですね。
はい、あくまでこのご家族の場合はということです、
はい、
もちろん障害の程度にもよりますけれども、私が取材した大阪の方のお話ですけれども、
はい、
女性若い20代の女性が、軽い知的障害と、発達障害自閉スペクトラム症があって、その女性が健常の男性と結婚をして、子供を産んで今その子供が1歳というところです、
はい、
でその女性のお母さんという方がいらっしゃるわけですけども、
はい、
そのお母さんもまさか娘が 子供を産むなんて、めちゃくちゃ心配でしたとおっしゃっていました、
はい、
でただそのお母さんはじゃあその娘がの子育てをお母さんが全面的にサポートしてるかっていうと全然そんなことはなくて、うん、同じ団地に住んでるんですが、そのお母さんは別の棟に住んでいて、
はい、
会うのは週に1回ぐらいだと、別に私はそんなに手伝っていませんっていう話なんですね、
はい、
じゃあどうしてるかっていうと、このお母さんがしたことは、
はい、
その娘さんが子育てできる、環境を整えたり、うん、サービスを受けられるようにしたんですね、はいはいはいはい、で実際出産直後は市の育児支援のヘルパーさんを使って、
はい、
でその後は、障害福祉の訪問介護ですね、居宅介護というんですが、それでヘルパーさんに来てもらっていて、娘さんがやりきれないところをヘルパーさんが手伝うというふうにしています。そして何よりこのお母さんは娘さんを育てる中で、
はい、
やっぱり娘さんの弱点とか強みっていうのを、理解して、例えばこうメモを取るようにして、
はい、
覚えるとか、メモをつける習慣をつけさせて、その覚えられないことは、補うというようなことですとか、あとはその娘さんの特徴であるとか、これまでの生育歴なんかをご自分でファイルにまとめて、
はい、
例えばその娘さんのお子さんですね、
はい、
1歳のお孫さんが保育園に通ってるわけですけれども、
はい、
その時保育園にその自分の娘、そのちっちゃい子のお母さんにはこういう特徴があるので、保育園の先生方はこういうふうに対応してくださいと、
うん、
そうしたら娘はできますっていうようなことを説明したり、箇条書きにした文章を保育園に渡したりしているんですね、うん、そのように常にこう先回りして、
そうですね、
娘さんができるようにしているっていうことで、はい、可能にしていてですね、
うん、
最初からいや娘にはとても無理だと考えるんではなくて、
はい、
常にどうしたらできるかっていうことを先回りして策を立てる、そうすると娘さんもそれでできるっていうことで、私も実際娘さんがその子どもお子さんの世話をしているのを見ましたけども、
はい、
すごくよくできていました。
当該の女性のお母様は、まあ、育てる過程でも小さい頃からそういうこの子がの弱点はここだから、まあ、先回りして、まあ、そういうメモを取るっていうことを習慣づけさせたりとか、もう本当にそれは長い年月の蓄積なんですかね。
そうですね、うん、私がいなくなってもこの子が、自分一人で生きていけるようにっていう意識で常に育ててきたとおっしゃっていました、
うん、それが結果的にそういう子育てをするっていう時になっても役立っているっていう。
そうですね、
まさに結婚されてる方の当事者の方が、私たちができることで、できなければどうしたらいいかサポートしてほしいっていうことを、まあ、実践されてるってことですよね、皆さんがおっしゃってたようなこと。
そうですね。
共同通信キクリポ、
今回の47リポーターズの記事、いくつもシリーズとして配信されたわけなんですけれども、どの記事もかなり反響が大きかったと思います。ネット上にもかなりいろんなコメントがついていました。最後にお二人に取材、記事の配信を通して感じたこととか、今感じていることをお聞きしたいと思います。まず澤田さんからお願いします。
はい、知的障害があるといっても人によって程度も違いますし、
はい、
まあ、それぞれ個性も違いますし、うん、どんなサポートが必要かも全く違います、
うん、
なので、まあ、真っ先にその知的障害者には無理だというのはおかしいんだなということを改めて感じました、
はい、
どういった支援があれば可能になるのかと考えることが必要で、うん、障害があったとしてもできるだけこう可能にしていくためには、ための制度整備というものが必要なんだなと思います。
はい、市川さんお願いします。
はい、私が感じたのは、性教育のことです。
はい、
健常とされる人たちの性教育も日本はあまりきちんとされていないわけなんですが、障害がない人の場合はそれでもなんだかんだ言って成長するにつれて、学んでいくわけですけれども、はい、知的障害のある人の場合はなかなかそうはいかないので、言葉だけではわからないっていう人もいますから、
はい、
そこをきちんと教えた上で、考えてほしいと思います、
はい、
教えないで、こういうことが起きたらどうしようというふうに不安になるのではなくて、知的障害があってもきちんと教えて、こういうことはダメだよとか、こういうことをすると相手が傷つくよっていうことを彼らに分かりやすい方法で教えれば、そんなに何かこうひどいことをしてしまうんじっていうようなことは、
はい、
基本的にはないと思います、
はい、
もう一つは知的障害のある人というのは、例えば何かを失敗した時に、
はい、
どうしてもやっぱり知的障害があるから無理だねっていうふうに、考えられてしまうと思うんです、うん、でも考えてみると私たちだって、いろんなことは失敗するわけですけれども、
はい、
例えば私が仕事で失敗した時に、私よりも知的能力が高い方が、あ、市川はやっぱり知能が低いからこの仕事はできないなっていうことはないわけです、
はい、
非常に失礼だし人権侵害だと思うわけですけども、はい、考えてみると私たちは知的障害のある人たちにそういうことをしてるんだというふうに、思いました。一方で今の日本では、はい、そこのサービスが圧倒的に足りてないので、うん、その法人の方が実際問題そこを支援できないって思うような状況にあるというのもこれも一つの事実だと思います。
そこを改善しないとこの問題も根本的には変わっていけないだろうと。
そうですね、うん、そこは行政にしても社会にしてもやっぱりこの人たちには無理だよね、できないよねっていうやっぱり思い込みがあるからこそサービスもないっていう状況だと思います、
うん、沢田さんが取材した恋愛は絶対必要って言ったお母さんも、まず普通の人が送る青春みたいなものを送らせてあげたいっていうお気持ちを語られてましたけど、そういう当たり前のことをまず実現させてあげたいみたいなことですよね。
そうですね、やっぱり知的障害があるからといってで、その本来普通に生活していて我々っていうと変ですね、そう、障害のない人が、味わうことのできるその青春っていうものを、
はい、
知的障害があるから味わえないというのはおかしいだろうと、
うん、
やっぱりいろいろ困難はありますけども、困難もありますし、社会的な壁というようなものはありますけども、うん、やっぱり我が子がこう、うん、みんなと同じように生き生きとした青春を味わってこう成長していってほしいという思いはやっぱり一人の親として当然持ってる感情なんだなと思いました、
うん、今日は知的障害者の恋愛、結婚、子育てに関して記事を執筆した特別報道室の市川さん、暮らし報道部の澤田さんに話を聞きました。市川さん、澤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。